皆さん、おはようございます。先週は教会総会が行われまして、今年度の計画について皆さんからいろんなアイデアや建設的なご意見をいただき、感謝な恵みのひとときとなりました。今年は6月には県内諸教会が一堂に会しての合同集会を東教会が担当して開催します。また10月には地域の方々をお招きしてのコンサートも予定しています。それぞれの集会の祝福のためにお祈りいただき、また準備へのご協力をお願いいたします。それではこの朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。お恵み深い愛する天の父たる神様、あなたはこの世界を作られ、大きな愛と恵みによってこの世界を治めておられるお方です。先週1週間もあなたの憐れみをいただき、守られたことを覚えて感謝いたします。このひととき、あなたの御前に静まって御言葉に聞いてまいります。どうぞあなたの語りかけを心の耳でしっかりと聞くことができるように、最後まで助け導いてください。今週もイエス様と共に歩む者となれるように、霊の力をお与えください。御手に委ねて、私たちと救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。4月はイースターや今年度の目標聖句に関連して御言葉を取り継いできましたが、今日からまたマルコの福音書に戻りたいと思います。今日はマルコの福音書6章の45節から52節のところから開きました。今日はこの箇所から、向かい風の中でと題して、困難の中にあった弟子たちに対するイエス様のお取り扱いについて学びたいと思います。さて、前回はイエス様の5000人の給食として知られている箇所からお話ししました。イエス様はイエス様に救いを求めて集まった大勢の人たちを深く憐れんで、多くのことを教え、さらに5つのパンと2匹の魚を幾倍にも増やして、あり余るほどに人々の必要を満たしてくださいました。弟子たちも、そこにいた人々も、イエス様がなされたこの奇跡を目の当たりにしました。今日の箇所はその続きとなります。45節をお読みします。それからすぐにイエスは弟子たちを無理やり船に乗り込ませ、向こう岸のベツサイダに先に行かせて、その間にご自分は群衆を解散させておられた。その後イエスは弟子たちを船に乗り込ませて、彼らだけでベツサイダの町に向かわせました。ここに無理やり乗り込ませとありますが、そうするように命じた、強いてそうさせたということですね。この時弟子たちはかなり疲れていたはずです。実は5000人の給食の出来事の前に、イエスは弟子たちを休ませようとして、彼らだけで寂しいところへ行くように命じていました。31節にあります。ところが人々が彼らを見つけて先回りして待っていたわけですね。弟子たちはせっかく休めると思っていたのが、群衆のお世話をすることになりました。イエス様はそんな弟子たちを気遣ったようです。先に弟子たちだけを船で行かせて、イエスがお一人で群衆を解散させておられたとあります。そしてイエスは祈るために一人山に向かわれました。イエス様はどんなに忙しくても、一人父なる神様の前に静まるとき、交わるときを大切にされました。 ては、自分たちだけで湖に漕ぎ出した弟子たちはどうしたでしょうか。47節をお読みします。夕方になったとき、船は湖の真ん中にあり、イエスだけが陸地におられた。夕方になったとき、船は湖の真ん中にありました。彼らが出発したのは、すでに夕方近くであったはずです。彼らが目指したベツサイダという町は、地図で見ると、実は向こう岸、対岸ではなくて、カペナウムから岸沿いに3キロほど行ったところにあるようです。隣の町に船で渡ったという感じなのかなと思います。普通ならそれほど苦労しないで着けるような距離でした。ところが、この時船は湖の真ん中にあったとあります。ということは、風で沖の方へ流されていたのかもしれません。当時は手漕ぎの小さな船です。弟子たちはもともとプロの漁師たちでしたが、向かい風を受けて悪戦苦闘していたようです。48節を見ると、イエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねているのを見て、夜明けが近づいた頃、彼らのところに行かれたとあります。ということは、弟子たちは夕方から明け方近くまで一晩中船を漕ぎ続けていたことになります。向かい風が強く吹いていて、漕いでも漕いでも前に進めません。それどころか沖の方に流されていたようです。休むために船で渡ろうとしていたのに、一晩中漕ぎ続ける羽目になったわけですね。もう大変です。彼らは疲れ果てていました。かといって手を休めるわけにはいきません。しかも真夜中で、辺りは真っ暗です。この時彼らはどんな心境でいたでしょうか。焦りや心細さ、不安や恐れ、そんな思いでいたと思います。なんとも厳しい状況に置かれていました。私たちもそんなことがあるのではないでしょうか。人生の向かい風の中に置かれるということがあるように思います。前に進みなくてもなかなか前に進めない。大きな困難が目の前に置かれて何ともすることができない。頑張っても頑張っても思うように道が開けないということもあります。あるいは誰もこの私のことを分かってくれない。みんな私に反対していると思えるようなこともあるかもしれません。そういう時は意外と自分だけがそう思い込んでしまっているということが多いのかもしれませんね。実際はそんなことはないのに悪い方へ考えてしまうこともあると思います。それでも当の本人にしてみれば本当に苦しいものです。そんな人生の向かい風を受けることがあると思います。そんな時、私たちはどうすればいいのでしょうか。さて、では弟子たちがそうした状況にあったとき、イエスはどうされたでしょう。次にイエスがなされたことに目を留めたいと思います。48節をお読みします。イエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねているのを見て、夜明けが近づいた頃、湖の上を歩いて彼らのところへ行かれた。そばを通り過ぎるおつもりであった。まずイエスは彼らが漕ぎあぐねているのを見ました。 彼らの姿をご覧になったということです。これは、ただ外から見ていたということではなくて、彼らの置かれている状況も、心の思いもすべて分かっておられたということではないでしょうか。私たちも、向かい風の中に置かれることがありますが、そんな時でも、イエス様は、私たち一人一人のことをご覧になっておられます。私たちの苦しい心の思いも、すべて分かってくださっているということです。私たちがどんな困難の中にあっても、イエス様は私たちから決して目を離すことはありません。なんと心強いことではないでしょうか。このことを忘れずに心に留めていたいと思います。さらにイエスは、湖の上を歩いて彼らのところへ行かれました。一晩中漕ぎ続けて疲れ果てていた弟子たちのところへ近づいて行かれたということです。向かい風のために彼らは前に進めないでいましたが、イエス様は荒れ狂う湖を渡って彼らのところへと行かれたわけですね。イエス様は、私たちにはどうすることもできないと思える困難も乗り越えて、私たちのところに来てくださるお方です。どんなに苦しい状況の中にあっても、イエス様は私たちのそばにいてくださいます。このことも忘れないようにしたいと思います。ところで、このところで二つほど疑問に思うことがあります。一つは、イエス様はどうしてこの時間まで彼らを放っておかれたのかということです。イエスが弟子たちのところに行かれたのは夜明けが近づいた頃でした。彼らは夕方からずっと向かい風の中で漕ぎ続けていたわけですね。疲れと不安と恐れの中で10時間ぐらいは漕いでいたことになります。イエス様は彼らの置かれていた状況は分かっておられたはずです。それでもこの時間になるまで彼らのところに行こうとはされなかったということですね。彼らをしばらく放っておかれたようにも思われます。すぐに駆けつけて、もう大丈夫だよ、安心しなさいと声をかけるということはなさいませんでした。すぐに手を差し伸べることはしませんでした。イエス様、ちょっと冷たいようにも感じられます。どうしてなのでしょう。それは、彼らのためにそうすることが必要であったということではないでしょうか。あえて困難な状況においてそこで彼らがどうするか試されたのかもしれません。イエス様は彼らが苦しい状況の中でもイエス様に信頼を置いてイエス様を呼び求めることを期待されたのかなと思います。このことと関連すると思いますが、もう一つの疑問があります。イエスが弟子たちの船に近づいたとき、イエスはそばを通り過ぎるおつもりであったとあります。せっかく近づいたのに、声もかけず、船に乗り込むこともせずに、通り過ぎてゆくおつもりだったのでしょうか。どうしてなんだろうと思います。ただ姿をちらっと見せるだけ、ということですね。それで何の意味があるのでしょうか。おそらく弟子たちがイエスの姿を見てイエスがおられることに気づけるようにされたのだと思います。そして彼らが信仰に立ってイエス様が何とかしてくださると信じることを願われたのではないでしょうか。これまでにイエスがなされたことや 直前の5000人の給食の出来事を思い起こすことを期待されたと思います。しかし彼らは向かい風の中でイエスに信頼することをすっかり忘れて、自分たちの力で何とかしようともがいていました。イエス様はそのことに気づかせようとされたのだと思います。どうでしょう。私たちもこの時の弟子たちと同じようなことをしてはいないでしょうか。私たちも向かい風の中にしばらく置かれ続けるということもあると思います。そんな時、目の前の困難に心が囚われてしまって、イエス様が共にいてくださることを忘れてしまうことはないでしょうか。あれこれ心配して、どうしたらいいかわからなくなってしまうということもあるように思います。一番頼るべきお方に祈ることができなくなってしまう、祈れないということもあるかもしれません。そんな時、イエス様のことを思い起こしたいと思います。イエス様は誰よりも私たちのことを分かっておられるお方です。私たちのことを心配し、憐れみ、慈しんでくださるお方です。このイエス様が私たちを決して見放さずに、そばにいてくださることを思い起こしたいと思います。そして、イエス様に心からの信頼を寄せて祈り続けたいと思います。さて、では、そんなイエスのお姿を見て、弟子たちはどうしたでしょうか。49節をお読みします。しかし、イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは、幽霊だと思い叫び声を上げた。イエスが湖の上を歩いて自分たちの方へ近づいてくるのを見て、幽霊だと思い怯えてしまいました。誰もいないはずの湖の上で暗がりから人影が現れてこちらに近づいてくるのを見て恐れました。まさかイエス様が湖の上を歩いてくるとは考えもしなかったようです。イエスだとは気づけなかったということです。彼らは困難の中でイエスを見失っていました。姿を見てもわからなかったというんですね。先々週目を留めたあの二人の弟子たちもそうでした。彼らはエマオへの道でよみがえられたイエスに出会っても、最初イエスだとは気づけませんでした。そのように、この時の弟子たちもイエスのことが分かっていなかったようです。彼らはそれまでイエスに付き従いながらイエスの姿を見てきました。イエス様はあらゆる病を癒し、悪霊に憑かれた人たちから悪霊を追い出しました。弟子たちと湖を船で渡った時には、荒れ狂う嵐の中で風に向かって黙れ沈まれと命じて風を収められました。また、前の日には5つのパンと2匹の魚を幾倍にも増やして人々のお腹を満たすという奇跡をなさいました。彼らはそうしたイエスがなされた御業を見てもイエスが神ご自身であることがまだ分かっていなかったのだと思います。それはイエスを信じきっていなかったということでもあると思います。52節に彼らはパンのことを理解せずその心が堅くなになっていたからであるとあります。彼らの心は鈍くなっていました。そんな彼らの目は、十字架で死なれてよみがえられたイエス様に出会い、深い取り扱いを受けて初めて開かれていくことになります。私たちはどうでしょうか。 この時の弟子たちのように心が固くなになってはいないでしょうか。そんな弟子たちにイエスはこう言われました。50節にあります。しっかりしなさい。私だ。恐れることはない。これは直訳するとこんな風にも訳せます。元気を出しなさい。私はここにいる。恐れるな。イエス様はご自分が彼らと共にいることをはっきりと示されました。私が一緒にいるのだから何も恐れることはない。元気を出しなさいということです。イエス様が共にいることが本当にわかれば何も恐れることはないのです。どんな人生の向かい風の中に置かれても恐れる必要は全くありません。なぜならばすべてを支配しておられる全能の神であるイエス様が私たちと一緒にいて助けてくださるからです。私たちに求められることはただ一つ、イエス様に全幅の信頼を寄せて祈ることです。今日のまとめにしたいと思います。弟子たちは向かい風の中で不安と恐れの中にありましたが、イエス様はそんな彼らの状況も心の思いもすべてご覧になっていました。そして彼らのところに近づいてご自分がここにおられることを示され、恐れることはないと励まされました。イエス様はどんな向かい風の中でも私たちを決して見捨てず、私たちと共にいてくださるお方です。このことを信じてイエス様に心からの信頼を寄せて祈り続けてまいりましょう。それではお祈りをいたします。しっかりしなさい。私だ。恐れることはない。恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉の恵みを感謝いたします。弟子たちは暗闇と向かい風の中でイエス様のことを忘れ、自分たちで何とかしようともがき続けていました。イエス様はそんな彼らのこともすべて分かっておられて、彼らと共にいることをお示しになり、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われました。私たちも人生の向かい風の中に置かれて不安や恐れを抱いて、イエス様が共におられることを忘れ、祈ることもできなくなるような時もあるかもしれません。そんな時、この御言葉を思い起こすことができるように助け励ましてください。イエス様はどんな困難の中にあっても私たちのことをご覧になっておられ、私たちのことを心配し憐れみ慈しんでくださるお方であることを信じて感謝いたします。イエス様はこの世界を作られ、私たちに命を与えてくださり、今もこの世界を治めておられる全能の神であるお方です。このことを信じて、どんな時にも私たちの救い主となられたイエス様に心からの信頼を寄せて祈り続けることができるように、これからも私たちを励まし導いてください。今週もお一人お一人の日々の歩みをあなたの愛と豊かな恵みによって守り支えてくださいますようにお願いいたします。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。